木曜日の小樽しりべし版です。小樽市、厳冬期初の防災訓練。小樽市は厳冬期では初となる市総合防災訓練を14日に実施します。2024年1月に発生した能登半島地震や北海道が25年6月に公表した日本海沿岸の大地震と津波による被害想定を踏まえ、災害発生時の即応体制の強化を図ります。市や小樽署、小樽海保など合わせて16機関の200人から300人が参加する予定です。災害対策本部を市消防庁舎に設置し、実動訓練を小樽港、勝内埠頭などで実施します。訓練は14日に留萌沖で大地震が発生し、後志管内北部に震度6強の揺れを観測し、津波が到来したとの想定。発生直後のフェーズ1と24時間以上が経過したフェーズ2の2段階に分けて行います。フェーズ1では大津波警報発令による避難指示や避難所の開設、フェーズ2では避難所の体調不良者に対しモバイルファーマシー、移動薬局を活用して支援するほか、雪崩が発生したとの想定でスノーモービルを使った救助訓練なども実施します。次です。1年の無病息災、炎に祈り込めて。正月飾りなどを燃やす新春の伝統行事どんど焼きが7日、しりべし館内の各神社で始まりました。参拝客は大きく燃える炎に手を合わせたり、煙を手で招いたりしながら、今年一年の無病息災や家内安全を願いました。このうち、小樽市の住吉神社では、午前8時に神事を行った後、市民らが持ち込んだしめ縄や浜やお札などに火を入れました。住吉神社は8日午前8時から正午も行いました。余市、岩内などの各神社も7日に実施、余市神社は14日も行い、倶知安神社は15日に予定しています。次です。観光客と市民、相互理解のミュージックビデオ。小樽市内の10代から40代の有志で作る小樽ネクスト100実行委員会は、市民と観光客の相互理解を促すミュージックビデオ MV、一つの海、一つの街を制作しています。市内でオーバーツーリズムの問題が顕在化する中、宿泊や買い物などで地域経済に好影響をもたらしている観光客との共存を図る狙いです。MV は10日に公開する予定です。小樽は映画などのロケ地となった JR 浅利駅や船見坂などが訪日客に人気で、線路内や近隣住宅の敷地に立ち入る事例が相次ぐなど問題化しています。小樽市などによりますと、市民による2025年の年間消費額は1377億円ですが、今後見込まれる人口減少や高齢化に伴い、50年には743億円まで縮小すると試算されています。一方、観光客の年間消費額は1062億円、23年24年調査で、雇用の創出維持や交通機関の利便性向上などにもつながっています。この実行委は、観光客が小樽経済を牽引していることから、観光公害を問題と捉えるだけではなく、小さな思いやりを積み重ねて市民と観光客が寄り添い合い、互いに良い関係を築けないかと提案します。MV では、歌詞1から3番のおよそ3分半の楽曲とともに、市民が当初マイナスの印象を抱いていた訪日客との会話をきっかけに誤解を解き、ダンスを通じて心を通い合わせる様子を表現しました。サビでは、 出会えた奇跡に感謝を込めて、みんなで踊れば世界は一つ、などと歌い上げます。MV は、実行委の YouTube や TikTok などの交流サイトで広く発信する予定です。次です。80代トリオ、響き合う美術。いずれも、小樽市在住の美術家、安倍さん86歳、葉山さん82歳、宮井さん88歳による作品展、新春三人展が宮井額縁展で開かれています。独自の表現を極めた80代トリオが初めてコラボ。会場にはそれぞれの作品が調和する独特の世界観が漂っています。3人で合わせて17点を出品。安倍さんは世界各地の紛争で多くの人が亡くなる現状を板取りの葉や石などを組み合わせて表現しました。葉山さんは小樽運河や石造り倉庫など小樽が題材の油彩画を展示。宮井さんはデカルコマニー、転写、技法の版画で惑星や氷などを表しました。18日までです。午前10時から午後5時、観覧無料です。次です。いきいき連歌缶バッジに。小樽水族館は2024年8月に水族館で生まれたバンドウイルカのメス、連歌の写真をあしらった缶バッジ8種類を新たに制作しました。どれも愛らしく来館者に好評です。缶バッジは第3弾。今回は飼育員が25年8月から11月頃に撮影した写真をデザインしました。同じプールで過ごす蓮華の母親メリーとメスのロビンと一緒に写る姿や生き生きとした表情など小さな缶バッジに蓮華の魅力が詰まっています。缶バッジは水族館イルカスタジアム入り口のカプセル入りおもちゃ販売機で購入できます。1回300円。販売は冬季営業最終日の2月23日までです。次は余市からです。大売り出し宝くじ当選番号が決まる。余市町商店街連合会が先月実施した全町年末社運大売り出しで配布した宝くじの当選番号が決まりました。大売り出しは、町の商店街活性化対策事業助成金を活用して、町内の5商店街と協賛店で行い、くじ合わせて14万枚を配布しました。引き換えは12日から24日の午前10時から午後5時、広志家具店内特設会場、黒川町さん、21日は定休で行います。次は、くっちゃんからです。羊蹄山麓消防組合消防本部、くっちゃん消防署、くっちゃん消防団の合同出初め式が7日、町公民館で開かれました。参加した消防職員、団員らは、防災・防火への決意を新たにしました。組合は、7日、ルスツ、ランコシ、マッカリ、ニセコの4町村でも出初め式を実施。京極、肝別では6日に行いました。次です。総文祭推薦の会が一堂に。今年7月8月に秋田県で開催される全国高校総合文化祭に推薦された北海道内の高校生の絵画展、今を見つめる目が札幌市中央区のライラックギャラリーで開かれています。全道を代表する力作が展示されています。道銀文化財団の主催で22回目、岩内高校2年の沢口さん、鴨江内村在住をはじめ、札幌や釧路、室蘭などの高校生の会が9点が並んでいます。次は岩内からです。岩内町の新年恒例会が7日、岩内地方文化センターで開かれ、 木村町長らが新年のまちづくりなどについて語り合いました。中村衆院議員や村田道議、各団体の代表者ら87人が出席しました。これで木曜日の小樽しりべし版を終わります。